青空 FM 第91回目。第91回目は一人会ゲストなしです。パーソナリティのフォルテです。ウェブエンジニアやりつつ他にもいろいろやってます。で、今回は前々回89回目でちょこっと概要だけ話した IT エンジニアの契約話のパート2というか、まあ、本題ですね。ちょっと細かく詳しく見ていこうかなと思っております。前話した時は、まあ、大体契約の種類として3つあって、順位にはさらにその中で2つ分かれますよみたいな話をしたとメモには書いてあるのですが、全く覚えていませんが、そんな感じだったようです。で、今回は1個ずつ細かく見ていこうかなと思います。で、まずは請負からですね、受託開発とも呼ばれるんですが、これはいわゆる SIR がよくやっているタイプの契約だと私 N イコール1の観測範囲では思ってます。なかなか個人事業主とか、まあ、ないとは言わないですけど、個人事業主とか SES 系の企業で請負でっていうところはあまり見たことがないですね。一応弊社も昔は受託やってたみたいですけど、今は準委任がメインになってます。で、じゃあ請負ってどういう契約なのっていうと、基本的にはそのお客様の開発したい機能やシステムサービスの開発業務を代わりに請負う、まあ受託して開発するといった内容になってまして、私は法律の専門家じゃないんで、法律的に正しい説明っていうのはしないので、細かい点をちゃんと自分で調べてほしいんですけど、まあそういった形でお客様の開発業務を代わりに行うというのが基本的な請負契約の内容になります。で、まあどういう形で進んでいくかっていうと、まあなんか丸々システム開発したいとか、丸々機能を開発したいみたいなのがお客様から出てきて、で、それをもとに開発ベンダーと呼ばれている、まあ SIR だったりソフトウェアハウスみたいな開発会社が、まあこれぐらいの期間でこれぐらいの金額でできますよみたいな、ある種の入札じゃないんですけど、見積もりを作って、で、発注側であるお客様がじゃあ〇〇企業に依頼しようとか〇〇システムズに依頼しようみたいな、そんな感じで契約が決まって進んでいくって形になります。で、基本的には期間が決まっていて、まあ、だいたい半年、3ヶ月半年1年みたいな感じでやっていくことが多くて、で、あんまり1年以上っていうのは聞かないんですけど、契約自体は半年とか1年で契約するんですけど、そのシステムサービスが規模が大きいと、まあ3年かけてみたいなことはあって、契約がたまたまじゃないですね。契約がそのお金の決算とか、あとは一度に扱える金額の上限とかの都合で、半年とか1年に区切られているみたいなことは、あるあるなのかなと思っています。で、この請負の特徴としては、昔でいうところの貸し担保責任みたいな、今の名前をちょっと忘れてしまったので、気になった方はググってほしいんですが、まあ、要は自分たち開発会社、請負った開発会社が開発したサービス機能システムに何か瑕疵があった場合、まあ、要はバグと言ってしまうとちょっと、競技というか狭すぎるかもしれないですけど、問題があった場合ですね。契約で定められた通りに動かなかった場合は、責任を持って回収しますよ、修正しますよっていうのが、まあ、貸し担保責任みたいなものですね。で、大体これが1年間は無償で、みたいな契約が多いんじゃないかなと思います。で、この貸し担保っていうのは、その、納めた後、納品した後だけではなくて、納める時にも発生するもので、いわゆる研修と呼ばれるものがお客様に物を納めるときに行いまして、まあ行われまして、で、契約したもの通りにちゃんと仕上がってるよね、みたいなものをお客様がチェックして、契約した内容になってない場合は修正を求めることができるみたいな、そういった仕組みになっているという認識です。で、この請負がどういう感じでじゃあ進んでいくのかっていうと、まあ、最初に見積もり出して、みたいな話はしたんですが、契約が決まると、基本設計書みたいな、要件定義基本設計みたいなことをやって、じゃあ〇〇システムってどういう機能が必要でとか、どういう画面が必要でとか、誰がどういうふうに現場で使うのかとか、まあそういう なんていうんですかね、ユーザーストーリー的な部分を詰めてみたいなことをやって、だんだんこう、人がやる業務から機能に、実装できる機能に落とし込んでいくみたいなのもやっていく感じになります。で、まあこれは業務システムだとそんな感じであるというだけであって、まああまり受託請負で 2C 向けの、例えば通販サイトのサービスを開発するみたいなのはあんまり聞いたことがないんですけど、まああるとしたら、カスタマー、エンドユーザーがこういう風に買い物するんで、まあカート画面があったり、商品一覧があったりみたいなところを要件として定義して、機能に落とし込んでいくみたいな感じになるんじゃないかなと思います。あ、まあ 2C 向けでも一応あるにはあったか。私が見聞きした範囲だと、まだソーラーパネルとか、あと、スマートメーターっていうんですかね。電力系電気の使用量を測るメーターがまだスマートメーターになっていない時代にソーラーパネルを使っているご家庭の発電量とか、あとはどれぐらい電気を使っているかみたいな消費量とかをウェブで見られる、当時ガラケーだったと思うんですけど、ガラケーで見られるみたいなサイトの、まあ、サービスを作っている部隊というか先輩がいて、なんかそれは横目で見てると、まあ、エンドユーザーがどう使うのかみたいな話と、あとはそのサービスを提供している、多分太陽パネルの企業だったと思うんですけど、ソーラーパネルの企業さんからの、まあ、こういう機能が欲しいとか、お客様にはこういうふうに使ってほしいみたいな要望をこう、いい感じに咀嚼して、落としどころを見つけ、機能として実装していくみたいなことを、私が昔いたイサイヤではやってましたね。で、この請負だと、まあ、半年いくらで契約するので、その期間内に終われば、あ、もちろん終わらないと契約違反になっちゃうんで、半年以内で終わらせるんですけど、まあ、それより早く終わった場合でも、別に半年いくらのお金は変わらない。3ヶ月終わったからお金半分でってことにはならないし、逆に残業しまくって都合9ヶ月とか1年分2倍かかっちゃいましたって言っても、お客さんは半年分しか払ってくれない。まあ当たり前なんですけど、最初に半年いくらでって見積もり出してきたのは自分なので、それがオーバーしちゃったんでお金もう少し払ってくださいっていうのは、まあ普通に考えて通らないですよね。自分の持ち家、一軒家を建てるって時に、だいたい1年ぐらいで建ちますよって言われたのに2年かかります、お金2倍くださいって言われて納得する人はなかなかいないと思うんで、まあ、そう考えると妥当かなと思います。で、ちょっと今日は時間ないんで触れないかもしれないですけど、いわゆる人月商売、まあ、この人月商売っていうのもいろいろ定義があるんで、また別途詳しく扱いたいんですけど、この請負自宅っていうのは人月商売ではないと私は思っているんですが、まあインターネット、まあツイッターとか禅とか聞いたみたいなところを見ていると、人月商売だという人もいて、なかなかこのあたり言葉の定義が難しいなって感じですね。で、まあ私が言う人月商売ではないって言っているのは、さっき言った通り、半年いくらでもう契約が決まっちゃってるんで、人を追加しようしても、別に売り上げは増えないんですよね。むしろ人を追加処分だけ支払いが出ていく金が増えるので、売り上げが減るっていう認識なんですけど、ネットで見かけた情報で言うには、人月という単位を使っているから人月商売だという言い方をしている人もいて、まあなんかその言葉面だけ見ると、それはそうですね。人月っていう言葉使ってますねって感じなんですけど、なんかだから何が悪いのかっていうのがちょっといまいちわからなくて、基本的に文脈としては人月商売は良くない、悪っていう言われ方をするんですけど、まあ人月っていう単位を使っているだけで悪なわけもなく、何が悪いのかがちょっとそのあたりの情報が曖昧でわからなかったなぁという感じでした。はい、ちょっと駆け足でしたが、請負はそんな感じですね。で、次が派遣です。で、派遣っていうのは、実は私は派遣で働いたことがないので、伝聞というか見ていた限りの情報になってしまうんですが、これは結構昔からある契約形態で、昔からっていうのはあれですね、順位に比べればって意味ではあるんですけど、携帯で、そのお客様先に派遣されて、文字通り派遣されて、お客様の指揮管理系統の下で業務を行うみたいなイメージだと思ってます。 なので、まあ、システム開発会社とかが多いのかな。開発会社とか SIR に行って、その会社の社員じゃないんですけど、その会社の社員と同じように、開発業務だったり、まあ、テストだったり、品質だったり、いろいろあるんですけど、まあ、システム開発業務に携わる一般的なことを行うって感じですね。で、大きく、他の契約と違いがあるのが、その、労務管理といいますか、作業時間、労働時間の管理を派遣先が行うということですね。なので、派遣先の会社の人に、まあ、残業を命令されたりとか、なんかこういう機能の開発を、まあ、このチケットをやってくれみたいなのが今多いかな。作業命令、作業指示命令を受けて働くという形になります。一応だから、社員としては派遣元の会社の社員なんですけど、労務管理とか工数の管理、まあ、なんか休むとか何時に出勤するとか、そういうのは派遣先の企業で管理されるっていうのが派遣社員の特徴かなと思います。で、この派遣っていう契約は結構難しい契約でして、何が難しいかっていうと、派遣業務ができますよっていう免許がその会社に、派遣元の会社に必要なんですよね。要は何も権利というか免許か。免許とか資格とかがない会社が突然派遣やりますって言って派遣で人を送り込むみたいなことはできないって話ですね。で、まあ具体的にこれがどう取るのが難しいのかっていう具体的なところは僕も知らないんですけど、なかなかこの派遣の資格を取るのが難しいので、今は準委任でやってるっていう会社さんが多い印象です。あとは、まあ、実際に私が派遣で働いたことがないので、外から見ていた印象になるんですが、まあ、結構自由じゃないですけど、その責任感がないっていうのは自由っていうのは良くないのかもしれないですけど、あまりプレッシャーを感じずに派遣できてるんで言われたことだけやりますって結構いい意味で捉えている方が多い印象で、中にはなんかお金がある程度貯まったらその派遣の仕事を辞めてニートになって引きこもり、お金がなくなったらまた派遣の会社と契約して派遣でシステム開発やってるプログラムコード書くみたいな方もいらっしゃって、ある種その人はその生活の安定性とか職業の安定性みたいなところからすると縁遠いほど遠いところにいるんですけど、本人は非常に楽しそうで、なんかアマゾンで缶コーヒーをケースで買って朝はそれを飲んでダラダラして気がついたら夜なんですみたいなことを楽しげに語っていたので、ああなんかそういう生き方もあるんだなっていうのはちょっと見てて思いましたね。はい、では最後準委任ですね。で、準委任っていうのは2つ契約の型タイプ種別があって、一つは履行割合と呼ばれているものと、もう一つは成果報酬というものがあります。で、履行割合の方から見ていくと、私はこの履行割合っていう形では働いたことがない、契約したことがないんですが、履行割合っていうのはやった分に対してお金が払われる、まあ履行に対してその割合でお金が支払われるというもので、要は働いたら働いただけお金がもらえますよ、お金を払いますよっていう契約ですね。で、準委任なので、基本的には指示命令権は、委任を受けた会社のリーダーだったりとか、まあ、責任者が指示命令をするんですけど、まあ、大体お客さんから残業とかこれをいつまでにやってくれみたいなことを言われて、残業して、で、その分、残業した分も含めてお金をもらうみたいな形になっている印象です。で、いわゆる、臨月商売っていうところの話をすると、この履行割合型が臨月商売、あるいは人売りみたいな言われ方をするのかなと思っていまして、まあ要は人を入れるだけ入れたらその分儲かるっていうビジネスタイプって感じですね。で、この履行割合の形が世間一般で言われる SES。SES は人を入れれば入れるだけ儲かるみたいな印象を与えている。まあ実態そうなっているのかなと思っていまして、よく聞くその偽装、経歴の偽装ですね。みたいなのって、なんで起こるかっていうと、この履行割合の形の時に起こるのかなと思っていて、全然プログラム未経験、システム開発未経験でも、その現場に入れてさえしまえばお金が発生するので、 ビジネスをやる側としては、その人がコードが書けようが書けまいが、契約さえしてしまえばお金がもらえるになってしまうので、それは嘘をついてでも人を入れてお金儲けようとしますよね。落ちてるお金あったら拾っちゃいますよねぐらいの同じ感覚の、まあ一緒にするだって話なのかもしれないですけど、同じ感覚でやりたくなるのは分からないでもないな。まあ人は楽を仕事するのでとは思っちゃいますね。もちろん経歴を偽装するのは違法だし、お金を拾ったら交番に届けましょうなんですけど、まあ人間の差がとしてそういうふうに考えちゃうっていうのは分からないでもないという話ですね。で、もう一つが順位人の成果報酬型というのがありまして、これはじゃあどういう形かというと、働いた分だけお金をもらえる履行割合と違って、基本的に時間は決まってます。契約上でだいたい1ヶ月だったら160時間、プラスマイナス20時間みたいな形で時間が決まっていて、その時間前後で、まあ、あるいはそれ以上残業しても、お金、もらえるお金は変わらない。お客様が支払うお金は変わらないという契約になります。じゃあ何をもってお金を払うかっていうと、まあ最初に決めた契約で一月いくらっていう話にはなるんですけど、ちゃんと仕事をしたのかっていうのを時間以外でどうやって判断するかというと、成果報酬の名にある通り、その1ヶ月あるいはその期間で行った成果に対してお金を支払うという形になります。で、そうするとなんか請負っぽいな、あるシステムとか機能開発を肩代わりして、それを納めることによってお金をもらうっていうのが請負だって話をしたと思うんですけど、成果報酬型もそれっぽいなって感じがするんですけど、この成果報酬の成果っていうのが、実は動くシステムそのものではない、なくて良いというものになってまして、一般的には Excel とかの報告書を納めれば、それで、まあ何十万、百何十万みたいなお金をもらえるというものになってます。当然報告書にこれやりました、あれやりましたって書くんで、何もやってない報告書を出してお金をくださいはまあ無理だとは思うんですけど、動くシステムが仮にできなかったとしても、丸々機能の開発を1ヶ月やってましたっていう実績さえあれば、まあそこに書ければ、まああとはお客さんが納得すればっていうのもあるとは思うんですけど、あればお金がもらえるというものになります。で、貸し担保責任もないです。開発した機能でその後バグが起こっても、何か対処する、修正する義務は発生しません。で、このあたりがまたちょっといろいろ複雑で、SES っていうのが履行割合のことを指してるんじゃないかって言ったのが、まあ、この成果報酬型っていうのが2020年ぐらいにできて新しい制度で、最近 SES やってる方は結構こっちの契約の方も多いんじゃないかなと思うんですけども、こっちは人月商売ではないんですよね。先ほど言ったように、時間が、一月いくらっていうのは時間が決まってて、人を入れれば入れるほど儲かるってわけでもないですし、まあやったことに対してお金をもらうので、単純に人を入れて、未経験でもいいから人を入れて、頭数揃えて残業させて、みたいなよりは、ちゃんとアウトカム、アウトプットを出せる人が、お客様の求める価値を提供できる。価値を提供してお金をもらうっていう契約というか、仕事の内容ビジネスに近いというか、まあそういう形のビジネスかなと思っています。といったところで15分で終わらせようと思ったのに20分過ぎてしまったので、今回はこんなところにしておきます。まあ次回以降またどこかで、今私が順位人の成果報酬型でやっているのと、あと昔まあ受け負いの経験があったので、そのあたりの話を、まあ、ちょっと受け負いの話は今日少ししたんですけど、あたりの話をもう一段掘り下げてやっていきたいなというのと、あと今日ちょろちょろ話した人月商売についてもうちょっと詳しく話をしたいなと思うので、次回以降そんな話をしていきたいと思います。ではこのポッドキャストの告知をしていきます。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなぁとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM や後ほど紹介するハッシュタグ、お便り機能など何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 Twitter でハッシュタグシャープ青空 FM、 シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いします。さらにさらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。 Pixiv ファンボックスかオフセというサービスで支援できますので、支援してもいいよという方は同じく配信ページのリンクからよろしくお願いいたします。はい、ゲストがいないので私の告知をしておくと、技術同人誌ですね、11月に技術書店17かながあって、そこで新刊を出す予定なのと、あと期間も絶賛今も電子版買えるようになっていますし、まあ、探せば商業誌版で、Amazon で紙の本を買うこともできますので、気になった方はタイトルとかでググっていただければあるものはあるのでよろしくお願いします。あとはまあ副業を一応やってるんで、まあその宣伝のために最近頻繁にやっているっていうのもあるんですけど、ちょっといろいろ進んでいて、そんなにガツガツやらなくてもいいかなって感じになってきたので、まあこのあたりはまたおいおい話をしていけたら、固まったら話をしていけたらなと思ってます。まああとはゲストですね。前回水口さんとときめも話してめっちゃ楽しかったんで、またやりたいなと思ってるんで、このポッドキャストを聞いている人に向けて、ゲストに出てくださいっていうのはかなり宣伝としてどうなのかなと思うんですけど、お願いします。あとはシャープアオドラ FM をつけて感想お便り等々お願いします。この辺の終わりか、まあわかんないですけど、開始かなんかどっかで拾うというか取り上げさせていただきたいなと思っておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。では第91回目はフォルテの一人会としてお送りしました。最後までご聴取いただきどうもありがとうございました。